ボクラグラジオでーす。
お願いします。お願いします。
おけちゅうです。
太田です。
さあというわけでございまして、モグラグラジオ久しぶりの収録でございます。
そうですね。
まあ先週じゃないか、まだそうや。モグラグラジオ本編では実はまだ報告できてないんですけど。うん、もうなんかすでに他のやつで何個かちょっと報告したんですけど、うん、フランスに行ってきましたね、うん、我ら。
あ、あれ？それまだ
何も、まだ撮ってないんですよ、モグラグラジオ。
あ、そっか、撮る予定やったのに、こっちが先になっちゃったんや。
う
ん、
そう。で、うん、まあ、これの報告は、まあ、来週あたりに、まあね、ちょっと、完全版といいますか。
そうですね。
まあ、いろいろ、モグラグの、まあ、ための、と普通が半分、作家を基中として半分って感じだったんで、まあ結構いろいろパリとマルセイユとセトっていう3カ所行ってきたんですけど、まあ 各所でモグラグについていろいろやってきましたんで、それはまあ来週以降に発表するとして、
はい、
今回はまあ僕と太田さんということなんで、
そうですよ。
そしてまあちょっと間が空きましたけども、このモグラグガレージ自体もね、うん、いよいよ久しぶりの展示ということもありまして、今月のアーティストゲストインタビューをね、
はい、
今回はお届けしようと思うんですけど、ちょっとね、私今日は作業をしておりまして、
はい、
一日まだ酔いが足りておりませんのでね、
しっかりいっぱい飲んでください。テン
ション上げていかないかんなということでね、まあなんせ今日のゲストはもう超フレッシュな、フレッシュなアーティストなんで、やっぱこのね、元気さで負けたらいかんなと思いながらね、こう目をかいている35歳。
いやいや、もうそんなことよりも早く呼び込みましょう
というわけで、11月のアーティストインタビューは絵描きの斉藤圭介くんです。よろしくお願いします。
いらっしゃいまし。
よろしくお願いします。
いやいやいや、斉藤くん。
いやいや、フレッシュじゃない。乾杯。乾杯。ありがとうございます。よろしくお願いします。
いやいや、フレッシュでしょ。
フレッシュじゃないっすよ。
斉藤くんの。
31歳ですから。
いやいやいや、もう、普通に年齢というより、もう斉藤くんのもうその
存在が。
斉藤くんのそのアルカイックスマイルがもう完全にもうアクアフレッシュなんで、本当に。
アクアフレッシュっ
すか。うん。本当に海のようなね。
言われません？
言われない。うん。たまに言われるかもしれない。でもそんなんじゃないと思いますよ。
そう、その辺をね、ちょっとグイグイ掘り下げていこうと思って。そう、いつもね、斉藤君もほんまニコニコしててね、癒される癒し系なんですけど、うん、俺にとってはでもね、やっぱりこう斉藤君の作品を実は深く見る、うん、もしくは斉藤君とちょっと、まあ、いろんな話をしたり、うん、まあ、今回もこの展示が始まる前に誰でしたっけ、交換往復書館みたいな、
はい、往復書館小金沢さとしさんと、はい、
がすごい 長文の往復書館が今ねウェブで公開されてますけど、それとか読むにつけ、うん、この男のスマイルの裏には遥かなるダークネスが広がっているのかもしれないというあたりをね、この今回のインタビューの45分でこう掘り下げれたらいいな、はい、ね、と思ってるんですけど、まあ、まずこのインタビューの、はい、まあ、ちょっとしたお決まりの流れがあって、
はい、
まあ、一応こう今月はもう斉藤君を僕らモグラルガレージは猛プッシュしていくわけなんですけど、まだこ
う
斉藤圭介君という作家を、まあ、このポッドキャストより今回の展示で初めて知るっていう人もいると思うん で、
う
ん、うで
ね、
ちょっと簡単に自己紹介を
お願いします。
はい、斉藤圭介です。山形出身の絵描きですね、
うんうん、
で、まあ、こう自己紹介するとすごい長くなるんですけど、
あ、いいですよ、あんまりにも長かったら途中でちゃちゃ入れていって、それが気付いたらインタビューみたいな、
はい、長くならないように軽く言うと、
うん、
バンドとか音楽が好きな絵描きで、
はい、はいはいはい、
で高校でバンドするんですけど、はい、その後グラフィックデザインを勉強したっていう流れで、
うん、
あの東北芸術工科大学という山形にある大学に、はい、通って、その後大学院に行って、
うん、
そっからあの元々僕イラストレーターを目指してて、
はいはいはい、
でもイラストレーターをフリーでやるって言って、
うん、
山形で始めて、
うん、
でもう全然食えなくて、次回もう好きな絵を描こうっていう風になって、
はいはいはい、
そのタイミングであのその東北芸工大の復習の仕事に誘ってもらって、うん、助手みたいな仕事
です、はいはいはいはい、
でそれをやって、
うん、
4年間させてもらったんですけど、
うんうんうん、
その終わりのタイミングで東京に出てきたっていう感じですね。
なるほど、それが去年、
去年ですね、去年の4月に。
そうやね、
そうか、
そうそうそう。でもなんか斉藤くん自体はもうちょっと前から知り合ってて、
はい、うん、2010年、
山形に住んでる時にモグラグガレージの展覧会に見に来てくれて、
そうそうそう、
粘土の怪獣の、
う
ん、
あ、
怪獣が最初か。
あの時の
なかなか好き者な店主が。
あの時の初日の
雨が降っている中、はい、そ
うそうそう、初日の 2時ぐらいにも行って、
は
い
は
い、
こんな時にみたいなことを言いながらって感じ。
そうで開けて次の年の春にあの斉藤圭介くんと小川恵子さんっていうのが2人展を高円寺アンプカフェでやるっつうんで、あの太田と見に行った、
はい、
て 家に帰ってきてモグラグオープンした50分後に大地震っていう、
そうです
ね、もうね、
そうそうそう、
忘れられない展覧会ですね。
いや、
そうですよね、
あの時はね、あもうちょっとでなんかあの高円寺から出れへんくなるところって、うん、まあ、ある意味ギリギリやったんですけど、
はいはいはい、
あまあその時、ね、俺は多分初めて作品をまともに見た
と思うんで、私もそうですね、それまで圭介くん自体はモグラグに来てくれたりとか、うん、あの眼科画廊で
一回展示見てます
よ、うん、いや見てます見てます、はい、見に行ったりとかあるけど、はい、でじっくりこうなんかゆっくり自分の気持ち的な感じで、
はいはいはい、
なんかゆっくり見に行くみたいな感じは、
はい、
公園にのがちゃんと見たみたいな感じ。
うん、であの時もでもあの展示の時点ですでにあれやったよね、なんかオープニングかなんかの時にライブしてなかったっけ、
はい、いや
あの時はしてないか、
そうですね、うん、小川さんはライブペイントはしたんですけど、うん、
はいはい、
僕はそのクロージングのイベントを企画してたんですよ
ね。ああそっかそっか、ブッキングをしてた、
ブッキングとか、
はいはいはい、
そうですそうです、でそれが、うん、まあ、地震があってできなくなったっていうのがあって、
うんうん
うん、翌年に違う形で開催したっていうのがありますね、
はいはいはい、そう、なんか斉藤くんをそんなにこう深く知る前からやんわりとこう斉藤くんの活動には音楽がこう、
あ、そうそうそう、
やんわりとこう漂ってる感じで、
そうですね、
今回もあのライブ映像がモグラグの会場でなってるんですけど、
はいはいはい、
だからなんか斉藤くんってそういう意味じゃなんかなんつうの、いろんなとこでいろんなことしてるよね。
そうですね、なんだかんだ、
うん、
ちょこちょこやってますね、
うん、
なんかその自己紹介に音楽の話全然入ってこなかったんですけど、
うんうん、
まあバンド
バンドなんですけど、もともとちっちゃい頃から絵を描いてて、
うんうん、
その絵って言ってもチラシの裏にこう、
はいはい、
ちょっと落書きしたりとかをやってて、で美術っていうあのまあ、図画工作が好きだったんですけど、中学校からの美術にはもうピンとこなくて、
うんうん、
全然面白くないっていう感じで、
うんうん、
多分それは自分で描く絵の方が面白いからっていうのが多分あったと思うんですよ。
すごい、
いや、もうちょっと言うとその、うん、なんていうんですか、生物を描きなさいとか、うん、人体を描きなさいとかにピンと来れない
、
うん、とこがあって、
はいはいはい、なんかさ下にさなんか漫画みたいなの置いてるやん。
ああ、そうです、うん、ここにも一冊持ってきてるんですけど、
これは実際当時小学生、
小学5、6年生の漫画です。
ああ多分あれやろね、漫画、
あ、
まあ、はい、日本のさ絵好きなやつの多くはまず漫画から入るから、
うん
うん、
今更生物画界みたいな、カメハメハの方が描きたいしみたいな感じはあるよね。
まあ、レーガンとかの方が描きたいしな。
そっか、若干そっか、これが4年のブランク。 例が、
ね、白書
あまあね俺もまあ一応通ってたけど中学なってたから
ね。カメハメハとは違うかったな。
でも僕も読んでましたけど全然、うん、アニメも見てたし、
まあ、ありがとうござい
ます
やろ。すごいな、
めちゃめちゃですか
ね。そう最初にちょっとちっちゃいうん入んねんな。めっちゃめっちゃってなるんだ
よね。細かいやん。
そうそうそう
そうそう。あれね、もうあのモグラグでカラオケ行ったら絶対誰かが歌う
ね。あれ微笑みが
微笑みの爆弾、
爆弾なんですね、
うん、稲見絵里さんが歌うやつ、
まあ、主にね主にあの人がもう本当に爆弾級の微笑みでこう讃えながら微笑みの爆弾歌うから、
そっか、稲見さんすごい渋カル祭ですごい大活躍だった感じが、
うん、
そうなんですよね。でも私たちここ
そうだ、
そうそうそうそう、その頃俺たちはパリの街を汗だくになりながら走り回ってたもんで、
疲れ果てて行けなかったっていう、
うん、まあそうなんですよね。
でもすごいにぎわってましたね、
やっぱり、うん、もうだってあれでしょ、もうあれどこでやったんやったっけ、パルコ、
パルコ、
渋谷パルコなんかも、はいはい、ギャル好きの斎藤君にしてみた
もうわうわです、
ギャル好き、そうですね、ギャル、
ギャルに興味がある、
うん、
そうですそうです。
今日はもうなんかあれ、あの時系列を追って喋るっていうより、はい、思いついたことパンパン行くんで、あの気になる人はね、あの作品見たりあの調べてもらったらね、はい、出てくると思うんで、ね、その辺は、
なんか
ギャル好きやもんね、
ギャル好き、ギャルがもうい
つから
興味がある、
興味を湧き出したんですか。
そうですね、多分そこはなんかギャルの前に、例えば高校生の時、うん、ギャルが嫌いだったんですよ。
嫌いやった、
嫌いですよ、ギャルもモーニング娘も嫌い、
うん、なんで嫌いやったんですか。
そこなんかやっぱりそのニルバーナを崇拝してるんですよね。
あ、なるほどなるほど。
し、うん、とにかく高校はもうつまらない、最悪だっていう、
はいはいはい、
もうこんなに苦しいのみたいな、
う
ん、そういう状態だったんですよ。
おすごいな。
だからそこが僕ただ フレッシュって言われるけど、別にフレッシュじゃないっていうその背景があると思うんですよ、高校のなんかこの
自分はフレッシュじゃないっていう
生きづらさっていうか、
まあなんていうの、でも俺もう最後の方に持っていこうと思ったけど、ね、
はい、
最初に割と結論っていうか、今回俺がちょっと一番話したいなって思ったことを言っちゃうとさ、はい、今回の新作の展示を先見してもらいまして、今日まさに、はい、あの、はい、終わったばっかりの、それでなんかもうまずすごい情報量やから、うん、まずその斎藤君の絵に向かうにあたってまずセッティングがすごい時間、チューニングがめっちゃ時間かかられる展示やったけど、うん、見出すと最初に浮かんだキーワードがでもね、青春って感じやって
へえ、なんで？
すごいなんかあの、
なんか私は
フレッシュな感じがして、うん、でしかもさ、今その斎藤くんがこう語りかけてた、うん、もう高校生時代の生きづらさみたいなのってまさに青春やん。
あ、逆にってこと、まあ、
青春を通り越して中二病とかの恐れがあるんですよね。
うん、まあ。若干
やっぱり、
いや、なんかあのすごい思ったのは、なんか
そういうのでまとめたくないの、12秒みたいな。
いや、なんかでもあの斎藤くんっていうか、別に斎藤くんに限らず俺もそうやねんけど、なんかすげえかっこいいもんにガンってやられた人って、そのすげえなんかそれをめっちゃ愛するしさ、うん、すげえ憧れたりとか、あ、なんか何かかっこいいものがこの世界にあるみたいなことがかなりモチベーションになったりするやん、うん、でそれで例えばそれを真似てみたりとか自分の作風に入れてみたりとかしながら、うん、ちょっとずつこう興味がこう移り変わっていくにつれて、うん、その憧れたりする気持ちの熱さみたいなのがどんどんちょっとずつ温度って下がっていくねんけど、斎、うん、藤くんって現役バリバリでまだまだ憧れ続けてんな、いろんなもんにって思った。
確かに確かに、それはありますね、
うん、それがすげえさっきあの絵の中にあって、
はいはい、はい、
でまあなんかまあちょっと形として気になるのは後で喋りたいけど、うん、でもまあそれのおそらく最近来てんのがギャルなのかな、
はいはい
はい、っていう感じがあったんで、うん、
その憧れ感がフレッシュさみたいなのを醸し出してるってこと、
うんうん、
そう、うん、
そ そうそうそう、
なるほど、
なんかそんな気はしましたよ。
そうですね、
うん、
確かにそのなんていうんですか、薄まんないですね、なんかそういう
憧れ
みたいな、憧れとかだと思うんですけど、うん、
でさ、なんかさ、なんかに憧れるってことはさ、こう裏を返せばさ、そのこうイケてない自分みたいなものに向き合うっていうことでもあるわけ、
うん、
それっていうのはきっとその辺のこうバランスが、うん、多分斉藤くんのこうそのパーソナリティを結構形成してんのかなという感じがしてて、
うん、
で今回も僕フライヤーで文章書かせてもらったんですけど、なんとなくそういうものがこう陰と陽がこう食い合ってるみたいな印象を、なんか分からへんけど、もそうやし、斉藤くん自身からもちょっとなんとなくやんわりと感じてて、
うん、
そういうのをちょっと文章にしてみたらどうかなと思って書いたんですけど、
はいはい、ありがとうございます。
どうですか、
ファンタジ
ー。そう
と、なん、確かにあの文章は青春な感じはしましたね、僕は。
そうでしょ、なんか回り続けるみたいな、
はいはい、だから青春っぽいから僕はなんか気恥ずかしい部分があったんですよ。
あ、
なんとなく。
でもそれはね、俺はね、斉藤くんの青春さに合わせたというか、俺だって古典タイトル東京って聞いた時に若干の気恥ずかしさがあったからこの気恥ずかしさを気恥ずかしさで返してやれと思って
と確かにそう言われるとなんか恥ずかしくなってくるんだけど
今さら
全然あんま、そう、
決めた時はそういう気持ちは全然なかったんやな。
僕ないっす。
斉藤君の中でのその、まあちょっとフライヤーでも軽く触れてるけど、一応改めて、はい、東京って今回タイトルはどういう、はいはいはい、
結局なんか東京って何なんだっていうのが、
うん、
山形に住んでる時からずっとあって、
うんうん、
いざ住んでみるとじゃあどんな変化が起きたかっていうことを、
うん、
まあ展示を通して確かめたい部分があって、
はいはいはい、
まあ、なんかその、まあ、山形とか東北っていうのと、
うん、
日本の中心である東京っていう、まあ、2つがあって、
うん、
そのなんか中間のなんか曖昧なものが見えてこないかなみたいな気持ちがあったんですよね、
うんうんうん、
その白と黒みたいなのじゃなくて、
うん、
それでで
もあの文字にしたのって
凍える響く、はいはい、
それはもうずっとなんかまず東京に引っ越してきてからなんか古典のタイトルを考えてたんですよ、いろいろ結構、
うん、
次やるならみたいな。で割となんだろう、こっちに住んですぐもうデッドっていう言葉が出てきて、
あ、
死んだみたいな、死んでるみたいな。でドローイング、あの白黒のドローイングずっと描いてて、
俺それ次の固定のタイトルにしようと
思って。マジっすか。
で、
まあ、どう
でもいいけど。
そんな。
で、
マジっすか。
まあまあまあ。
はい、はい。それで白黒になって、でまあでも固定のタイトルデッドではないかなと僕は思って、
うん、
でそこからまああのまあ Z っていうバンドがいるんですけど、
うん、
まあ、解散してしまったんですけど、すごい。うん、日本のレジェンドみたいなバンド で、
うんうん、
でその Z が何回も山形に来てくれてて、うん、アルバムのタイトルが新境っていう、あのアルバムのタイトルで、うん、新しい境って書いて
響く、
あ、
新しい、
あ、佐藤、
今日、
あ、佐藤、
今日なんです、今日、
今日、あ、なるほどなるほど、
新しい Today で新境、
ニュー Today、
あ、そうですね、
うん、
でもあのまあ、そのネモジュンさんっていうボーカルでサックスの人がすごい面白い詩というか言葉を使う人で、
うん、
でその言葉遊びが面白いなと思ってて、
はいはい
はい、まあ Z も東京のバンドだったんで、
うん、
なんていうんですか、そこら辺からまた東京って言葉とちょっと因が踏めるというか、
はいはいはい、
今日っていう部分で、
はいはいはい、今日ね、
はい、
うん、
そっから考えてやっぱ、まあ、東京でもしやるなら、うん、自分はじゃあどの漢字を代入しようかなみたいなのをずっと考えてて、
うんうん、
その代入の果てにあれに決まったんですよね、
はいはいはい、
最初はコール今日でやろうとしてたんですよ完全に Z と
フリーズツデ
ー、あ、そうそうそう、
うん、
それも凄まじいね、うん、
最初それで行くつもりだったんですけど、
新しいニュース番組みたいな Please Today みたいな、今日固めます
まあそれ も, もう恐ろしいですけどね、うんうん、でもなんだろうな、それで決まったんですよね。
なるほどね。で、ここエル今日にしたのは響く、
はいはい、
にしたのはこうどういう感じなの。
なんかまあ今日に変わることがないかってまた考えてて、最初じゃあ里かなって思ったんですよ、里、
うんうん、
郷里の郷、
そうそうそう、
うん、
でもそのうちにあの響くの方も同じ郷だなって気づいて、
はいはいはい、
でさらにその僕がやってる音も入ってるから、
はいはいはいはい、
まあそのまさにその山形っていう、
うんうん、
さふるさととか、うん、まあみんなが持ってるふるさととか、
うんうんうん、
と、まあ、あと音楽の音、
うんうんうん、
を合わせるまあ面白い感じだから、
うんうんうん、
使った採用したんですよね。
コゴエルは？
コゴエルは僕やっぱ東京のイメージってやっぱり冷たいっていうか、
あーなるほどね、
東京ってすぐデッドですからね、思いついた言葉がだから、まあ、
だからどこまでもそこは離れられへんかった
そうですね、やっぱりなんだろうな、まあ、
そんな冷たい思い出思いばかりしてる、
まあなんつうの、やむを得ず東京こんだけの人口のとこに住んでたら、うん、ある種の冷たさっていうか、ある種のこう関わらなさみたいなマナーみたいなのを、
うん、
無意識にみんなが身につけてる感じはするよな、田舎から出てきたら。
そうですそうです。
そうなんかな。
それも前太田さんに言ったら、うん、東京凍えてないでみたいな言われて、うん、そうです、うん、それはわかるんです、
ね、それだから一歩例えば飲み屋とか行ったりとかしたら、うん、でなんかたまたま酔っ払ったおっさんとかと喋ってたら全然凍えてないんやけど、なんか
そうなんですよ、
うん、
だからある種も幻想でもあると思ってて東京、
うん、だからなんか自分がその山形にいた時の思うイメージ、
はい、
みたいな言葉なんかなって私は思ってんねん
けど、ありますあります、なんかそのよく東京のは冷たいっていう、
うんうんうん、
もう地方にと絶対聞くじゃないですか
でわざと言う人もいるよ、ま
あ、その言い方が冷たい気もするけど
でそれがすり込まれてって、うん、東京は冷たいんだ
って
イメージをずっと持ってて、でますますその対東京っていうか、
あ、
ずっとやっぱ山形で続けるぞっていうので、うん、30歳までやってたんで、
はいはいはいはい、
だから東京に負けたくないみたいな、そういう恵まれてる場所でみたいな、
はいはいはい、
そういう思いです、ずっと10年以上続けてきたんで
ぬくぬくとしやがってるね、
そうか、もう
俺もぬくぬくしたいわ
なんかまあ多分羨ましかったのもあると思うんですよ、憧れとか、
いやそれはもう絶対そうですよね、うん、はい、やっぱり、
うん、そうです、でいざじゃあ住んでみるとじゃあどうなのかっていうのも、うんうん、住まない限り分かんないんで、
まあそうそうそうそう、
やっぱ住むと別に凍ってはない
まあね、
ない部分もある、
うんうんうん、
でも凍ってる部分も絶対あると思います、
はいはいはい、
奥さんもなんかつぶやいてましたけど前
何何
何だっけ、
なんかすごい健やかな晴れ晴れとした気持ちだな、一瞬でなんか最悪の気持ちになる、これが東京
だみたいな、
まあね、そうそう、だから人が多いと
そうなんですね、仕方ない
と、ただでは返してくれへんなっていうところは あるけど、まあ別にそれ自体は別に俺単純におもろい、まあ、
うん、
なんやろ、たまにめっちゃ腹立つけど、うん、だからといって俺にしてみたら、もともと俺田舎の方が水が合わへんかったタイプなんで、
うーん、
どっちかっつうとこっちの方がおもろいっつうか、
はいはいはい、
うん、まあなんやろな、なんかそ、まあ確かにでも田舎で生まれ育ってたら東京ってただのイメージやもんね、
うん、
本当に子供の頃なんか特に
そうですよね、
なんかすげえ人がいるんでしょみたいな
まあそうですね、
でもうそこら中にあの女優とか歩いてると思ってたしあのめっちゃそこら中で喧嘩とか殺しとか歩いてたし
まあメディアを通すとそういう感じ 雑誌とか、なんかその雑踏に紛れるっていう感覚が分かんなかったですからね、雑踏がないっていう山形には
そう
ないもんね、
ない
普通ないもんね、
う
ん、
今やったことないからさ、もう孤独のグルメ的な世界観の優しさみたいなのも分かるけどそもそも田舎やったら孤独にグルメを楽しむことすらできひんからな
え、そうですか。
なく店がまずないし、
店の問題ですか。
で店がないから行ったら絶対仲良くなって、なんかもうぜ全部家族に居場所バレてまうみたいな。
あ、
うちの親父も週末はよく家におらんかったけど大体バレてたもんどこにいるか
あ、うん、あ、でも山形は美味しい店がいっぱいあるっていうのがちょっと違うかもしれないですね、うん、違うくないけど、
でもなんか孤独のグルメ的優しさっていうのは、うん、あの一人で飯を食ってもほっといてくれるっていう優しさ
やなるほど、そっちの方の、
うん、そういうのはあんまりないやん、
まあ、確かに知り合いにすごい合うのもありますねそうそう、なんか僕があのヨークベニマルって分かりますか、うん、
あれあの
ヨークマート
ヨークベニマル
ヨークベニマルっていう
え名前
あのスーパーマーケットスーパーマーケット
ブルガリアと九州のハーフヨークベニマル
ヨークベニマルスーパーがあるんですけど、
あ、スーパーの名前それ
そう
すげえな、ヨークベニマル、
あの山形の人聞いてたらまあでここはね、共感してほしいですけど、よくの話、うん、まあただのスーパーですけど、
うんうん、
なんかある日誰かから、
うん、
なんかヨークで丸ごとバナナをずっと眺めてたって聞いたよみたいな、うん、そのスーパーマーケットで僕がその丸ごとバナナを買うか買わないかっていうのをずっとなんかすごい悩んでたらしくて、
ヨークベニマルで斉藤圭介が丸ごとバナナをずっと眺めていただ
ってねみたいなえって何それ誰かから聞いたっていう、
あ、もう
目撃されたって
言われてんねん、
言ってよみたいな、
うん、多分一人しかおらんかったよな、そんなに丸ごとバナナをこう
眺めてる人は、
うん、
これはご褒美じゃないと買えないな、
よく見たらあれあれ斉藤さんじゃせがれじゃねえみたいな感じだったよ、
そうなんですよ
それは
まあ知り合いが多いっていう、
そう
あの狭いというかつながってるっていうのはあって、
それがまあある種の温かさ幻想でもあるし、うん、まあ、逆に言うと外部の人間にとかには異常に冷たかったりするのも田舎やったりするから、はい、まあどちらが冷たいのかっていうところはあるけど、そうか、っていうかもう全然作品の話してない
ちょっと待って
作品の話してない
10分しかないですから
まあまあそんな感じで
東京っていうタイトルから
でも東京にまあ1年前、ほぼ約1年違う1年半前か、
はいはい、
出てきてどうですか。
出てきてやっぱすごい面白いですね。
あ、
僕の印象は、
はいはいはい、
だからその凍えてるだの冷たいだの、うん、そういうのあんまなくって、
うん、
面白いっていう方があって、うんうんうんうん、でもそれはあの山形にいながら東京にでいっぱい通って展示したりとかしてきた下地があるんで、だからこう知り合いがとか、
うん
うん、こうやってモグラグで泊めてもらったりとかできてるんで、
うんうんうん、
なんていうかその若い頃にポンって出てくるのとはまた違う状況なんですよ、
うんうん、
今
で確かにすごい今回はしかも30を機にとかなんか一応こう、うん、だとまあある種こう下地を作りつつ、
うん、
さあ行くぞみたいな、
うん、
で出てきてるから何上にまあ言ったらこうその山形出身で山形でいろいろやってきたっていう、まあ、ある種のこうキャリアというか自負もありつつ、うん、山形県民であるっていうアイデンティティももしかしたらこう抱えながら出てきてるんで、そのいろんな今までの30年間みたいなのをこう武器にしながらこうこれからやっていくと思うんですけど、
そうですね、
なんかこう東京に出てきたから書くものが変わったとか変化みたいなのはあるんですか。
ありますあります、多分見てもらったと思うんですけど、うん、もう完全に女性層がすごい出てくるっていう部分が、
うんうんうん、
まあわざと今回もう張りまくってすご
い
見せてるんですけど、
はいは
い、そこがやっぱり今までなかった部分で、
うん、かつ今回はね、あの右の壁と左の壁でこう、はいはい、なんていうんですか、あれはどういう、
あ、右の方が山形で作った作品で、うん、
はい、
左側が東京で作った作品があって、
はいはいはい、
まあ絵同士が向き合ってる状態になってて、
うん、
一番はその当時の自画像的作品と、
うん、
東京で描いたまさに自画像の作品を対比させてるっていう部分、まあ、向かい合わせてお互いまあ凝視してるような感じです、
うん、しかもその現代の方に一個だけ鏡を置いてるのが憎いよね。そうですそのそこには過去も映ってて そ
うですね、
過去も
つながってるもんね。
そうですね、
うん、
そのね、あの合わせ鏡にしようとしたんです最初、
うんうん、
やってみたらその頭痛くなってきてなんか
いややし、あれは現代の方だけに鏡がある方が意味がある、
うん、多分、
うん、その現代の自分から過去をこう見るっていうことになってるから、
ね、後ろが見えるような感じっていうか、それで良かったと思いますね。
その前向きに、前向きやけど過去、前向きに過去を振り返るみたいな感じが、うん、まあ、言うたらなんか変な言い方やけど、
まあ、まあ前を向いてても後ろがからこうなんか見えてるような、うん、
まあ後ろがないと前はないからね。
そう
ですね、
う
ん、
そうなんですよ。そうそうそう、
あれは結構なんかうまいなっつうか、
まあ良かったです、
うん、その壁がその時代で分かれてるって 聞いたらあれは結構面白いんじゃないかなと、
うん、
でセンターのあれは壁はどういう、
あれが、あ、センターは割と曖昧なんですけど、
うん、
割かし東京で作ったのが多くて、
うん、
でも山形の混ざってるような感じで、
はいはいはい、
正面に大きい絵があるんですけど、うん、 あれがリコとリタっていうタイトルで、
うん、
まあ、女の子の名前っぽいんですけど、
うん、
リコ主義とリタ主義
の
対比を描きたかったんですよね、
うんうん、
でそのなん2011年ぐらいからよくそのデカルコマギをしてパタンってやって、
あそれデカルコマギっていうんや、
あ、そうそうそう、
知らんかったあの紙にペンキを片っぽつけて折る、
はい、はい、
で開げる、
はい、
とあのロールシャハテストみたいになるみたいな、
そうそうそう、デカルコマギ、
これデカルコマギっていうねや、
そうそうそう、
さっきのスーパーの名前何やったっけ、
ヨークベニマルト、全然違うんです
、いやー覚えた
え覚えた、
ヨークベニマルとデカルコマギ、うん、こっちがヨークベニマルの方が覚えやすいんだけどな、ほんま
違うね、スーパーがヨーク
スーパーマーケット、
え、デカルコマギ、スーパーデカルコマギじゃねえ
これはやばいっすね、やばそうですね
ちょっと待って、話途中になって思って、
全部2個セットでしか見てくれへんみたいな
新メトリ
ーそうそう、キラキはもうそのまま売ってるけどみたいな
まあ
すいませ
なんだ
デカルコマギ、
コマギでよくその なんですかね、開いてそっから右と左で違うものを描くっていうのをよく、
ああ
3年前ぐらいかな、
へえ、
そうなんですよ、
なるほど、
やっててそれもなんか偶然というか、あのピカチュウが、
はいはいはい、元はアフリランボ
の、あ、そうそうそう、ピカチュウが山形にツアーで来るっていう時に、
うん、
僕毎回その、 あの山形に来てくれるミュージシャンにそのなんか絵をプレゼントしたり、
うん、
ウェルカムボードを作ったりとかしてて、
うん、
まあ、そういう地道な活動を10年近く
やって
たんですけど、いや、すごいね、
なんか普通にピカチュウもちょっと驚くとか、
そう、
嬉しかったよ ね、
そうです
ね、なかなかライブで来てウェルカムボード
はないよね、
うん、
そう、ピカちゃんの時は、まあ、ウェルカムボードはかけなかったんですけど絵をプレゼントしたりしてまあ後から聞いたらグイグイ来んなこの人って思ったんで今すごい友達になってすごい嬉しいんですけどなんかその時にピカちゃんになんか絵をあげたいっていうので、
うん、
たまたまなんかデカルコマギをやったらこれ面白いぞってなって、
うん、はいはいはい、
そっから描いたのが結構きっかけだったんですよね、
うん、え、あのリコとリタっていうのもそれで描かれてるって、
はい、それも、はい、デカルコマギでやったのを転写して、
うん、
そっからまた違う絵を描いてるっていう感じで、
はいはいはい、
そこが まあ、もう一個そのカラーコピーで、絵がその右下に貼ってあるんですけど、うん、あれがもう震災以降、
うん、
震災あって割とすぐ近くに描いてたやつで、あれもデカルコマニーを転写して描いてたんですけど、うん、あれは過去と未来みたいな感じとか、
うん、これってさ斉藤君って実は意外とコンセプチュアルな展示する感じ？
いやそうでもないと思う。
そのデカルコマギがセンターでさ、右が過去で左が現在とか、なんかちょっと、うん、もうなんかやらしいぐらいうまい展示計画になって
る。僕はでもそこまで
たまたま
論ぜれないし、なんかたまたまだと思います。ああ感覚でやってるんで僕は。
そっか。でもまあでもなんやろ、これはでも結構良かったかも、ここで聞けといて。 あれ一見見たら全然分からへんと思う、うん、まあもちろん斉藤君がはほぼ多くの日を在廊してくれるって言ってるから言ってくれてるんで、うんうん、斉藤君がいたら説明を聞けばはーってなると思うけど、うん、パッと見たらすごい一見すごいカオスな空間に見える、
うん、
今回の展示って。でもちゃんとこう骨格が結構あるんやなっていうのにちょっと今感心してしまった。
はい、いろいろちっちゃいところに危ないものを仕込んでるというか、危なくないけど、
まあうん、
結構自分がドキドキしてるものとか、
うん、はいはいはい、
その例えば半分ギャルになってるやつとか、
はいはいはい、自分
が、ね、写真とかも、うんうん、もっとなんかそのなんていうんですか、バナナを持ってやつとかもあるし、あれもすげえちっちゃくプリントしてるんですけど、う
ん、でも見つけたよ。
あれとか、あとまあ、うん、紙も色丸めて使ったりとか、
うん、
いろいろやってて、
まあもう一個一個、
うん、
見に来た人には不思議な。
しかもこれが結構割と本人は感覚的にやってるっていうあたりが結構まあなんというかこうすごい斉藤君のこう頭の中をこうドーンとこう提示してるんやけど、その中は結構まあこのインタビューの冒頭に戻るけど、その俺が感じたそのスマイルの癒しとその裏に隠れてるかもしれないダークネスみたいなもんもデカルコマギーになってる。
なるほど。
感じに
デカルコマギになってそうやな。
あ、はい、
かもしれへんっていう、その自分のこうなんつうかこう、
そうですね。なんか僕も結局善と悪とか裏と表とかすごくかなりテーマになってるんで、僕の表層が例えばそのフレッシュだとか、
うんう
ん、なんか優しいとか、
うん、
いつも笑顔でみたいな、
うん、
あるけど別にそうじゃないっていう部分
だってね。なんか描いてるやつ、描いてるなんかキャラクターっぽい絵も、うん、あのギャルっぽい絵もどちらも、うん、あの唇は笑ってたりとかするかもしれへんけど、うん、結構表情ないです
よ。そうなんですよ。なんかあのミシェル・ゴンドリー展を見て、
うんうん、
千人のポートレート描いてるんですけど、うん、それを見た時に自分に、まあ、欠けてるものが分かってだし、うん、あと排除してるものも分かったんですよ、
うん、
やっぱそれが感情とかだと思うんですよね。
あー、なるほど、
ね、なんかすごい色使いも鮮やかやし、なんかその雑多なものとかいろんなものがあの描き込まれてて、ワイワイワチャワチャお祭りみたいな感覚がすごいあんのに、うん、そこに描かれてるキャラクターみたいなのは誰も笑ってないみたいな。
そうなんです。笑ってない上にあれやもんね、あのキャラの特徴のもう一個って胸に穴が開いてる。
あ、はいはいはい、
うんうん、あれが結構すごい印象的っつうか、
うん、
しかも今回ちょっとこうモニターの左にちょっと半立体みたいになってるやつもちゃんと胸とか穴開けてて、
う
ん、
そうですね、
あれは結構なんつうの、それはでも割となんつうかこうあそこまで、まあ、ある種こうキャラクターとしてデザイン化されてる絵柄やと、
うん、
なんかすごい意識的にやってるのかなっていう感じがすんねんな、その、
うん、
なんというかその感情を排除したり、まあ、あれはこう胸に穴が開いてるっていうのは、まあ、一番シンプルに考えたら、まあ、こうハートがこう抜けてるような印象を受けるやんか、
はいはい、
普通に見たら、
うん、
そうですね、はい、そういうのを結構こうキャラクター化してるっていうところになんか結構意識的にやってるから、なんていうので、しかもさっきお互い言ったみたいに超カラフルな画面に置くとかっていうところの、うん、そのなんつうかこうちょっとなんやろうな、 メッセージつうほどでもないけど、なんかこう作家性つうか、なんかそういうのを書きたいんやろうなっていう。いや、なんか
その対比の中に何があんの、何を思いながら書いてんのかなって私はすごい思った。
対比、結局なんか傷ついてますせみたいな。みんなっていうか、みんな攻撃を受けてるし、
ここで割とあれやな、あのニルヴァーナに戻ってくるから
。そこはやっぱ根本にあるんですよね。でも結局世の中なんかそのなんていうんですか、ドラマとか CM みたいな、あの明るいものだけじゃないっていう、そこが多分一番僕は強く思ってるところだと思うんですよ、本当のことみたいな、
なるほどね、
うん、
ある種のこうやっぱそれはメッセージなのかな、問題意識というか、
まあメッセージなのかな、多分、
やっぱなんかあのそうか、
書いてしまうものなんやろうな、
やし、これはやっぱ音楽も同時にやってるっていう部分も大きいような気がするね、何かこう、
そうですか、
そのテーマとかメッセージみたいなものを作品に込めたいっていう欲望が、おそらく斉藤君はあるんか、
そこ結構難しくて、なんかそのメッセージ性がない音ってやっぱ好きだし、そもそも音ってメッセージ乗せるの難しいと思うんですよ結構、まあ、悲しいとか明るいとかあると思うんですけど、ただのボンっていう音とか、これはメッセージとかじゃなくても
う
現象っていうか、現象はしも楽しみじゃないですか、
はいはいはい、
なんか僕やっぱそれが好きなんですよね。
なるほどね。
だからなんかコンセプト作って、これはこうこうこういう歴史があってこういう楽曲ですみたいなはあんまり面白くなくて、わけわかんないけど熱狂してしまうっていう、その感覚に憧れがすごいあるんですよね。
初期衝動やったり、その人が初めて受ける衝動に対する、
もちろんその斉藤君の絵は、はい、絶対的にそれはまずあるし、まず色めっちゃ綺麗とか単純にあるんやけど、あのある種のやっぱこうキャラとかがあると、それがこうキーワード的に散りばめられてて、なんつうかこう、あのあるよう、そのメッセージがあるような気配をは残ってんねんか。この辺がちょっとなんかこうバランスとして、いやだからすげえ音楽っぽいなと思ったというか、だからこう別にドレミをさ適当に並べてもさ音にはなるけど、いい並び方したら勝手にメロディに聞こえてくるみたいなさ、なんかこう人間ってこうあれやん、あの例えば山の中で一人で歩いてたら、人の声が聞こえるのはなんか今まであんま聞いたことない自然の音とかを自分が知ってるものに変換しようと脳みそがするかららしいんやけど、なんかそういう感じでなんか分かりたいって思うのが基本的にあるやん人間、なんか分からんもん見た時に、その時になんか斉藤君の絵とかって割とそういうヒントを散りばめてるけど答えを言わへんみたいな、状態に置いてるのが超、
そうですね、自分でも多分答えは分かってないと思うんですよ、なんか明確にこれをこうしたいっていうのがあんまないんで、こうなっちゃいましたみたいな、
生栗剥いちゃいました
そうです
そうですいやお前が剥いたんやろって思うねんけどあれに関しては
なんかその甘栗剥いちゃいましたにコンセプトを求められてもなんていうかどういう意図なんですか、
あとは食べてしかないもんね、だって
剥いた、いやあれにはコンセプトあるで、剥いた方が楽だったでしょ
まあそうです、
みんなに食べてほしいからっていうコンセプトがある、
そうそれでいいじゃない
それでいいじゃん
それで言うと、斉藤君の作品は僕はこう考えちゃいました、みんなもそう思うでしょみたいな感じやと思う、
いやでもとはいえやっぱりその鏡を展示に置いてみたりとかする部分に、なんとなくこう この人考えてやっているのかしらみたいなのをちょっと思わしたりもするあたりが結構、うん、今回もそろそろインタビューの時間が来ちゃったんで、まだまだこう底知れない
延長いけないんですよ、ね、これは
延長いってもいいよ
延長いきましょうよ
延長いきます。じゃあちょっと一発切ってあと 2,30 分喋ります
。ああそうですね。
じゃあ延長ということになりました。
もう切っちゃうんですか。
一旦切って、あの別のファイルで。
あ、わかりました。
はい、では、
はい。